館がある。うっそうと茂る闇の森をかき分けると、寝起き様のように、忽然と現れる館が。誰が初めに言ったのだろう。その館は、呪われていると。瀬戸浅見ラジオステーション、ファタモルガーナの館。
皆さんこんばんは、瀬戸あさみです。大変大変ご無沙汰をしております。3月です前回が11月24日でございましたね。だいたい3ヶ月4ヶ月ですねいやでも良かったです。また皆さんにこう皆さんにお届けできる日が来て、はい、皆さんお忘れではないでしょうか。この番組はインディーズ業界から生まれた名作ゲームファタモルガーナの館の最新情報と、この世の中に存在するちょっと不思議なお話をおしゃべりする、そんなラジオ番組でございます。今夜もよろしくお願いします。そしてなんと本日はこのお二人と一緒におしゃべりしたいと思っております。ゲストが来ておりますよ。サウンドドラマファタモルガーナの館のプロデューサー、つくるの森の鈴木さんと原作者の花田恵佳先生です。
こんばんは、つくるの森の鈴木です。よろしくお願いいたします。
こんばんは、原作者の花田恵佳です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ゲストと言ってしまったけど鈴木さんはいつもいた
ゲストで
ゲストではない、ない。でもいつもはなんかメイドのメイドだったんですよね。
そうですね、メイドじゃない鈴木みたいな。
メイドじゃない、
今日はスズピーになったんです
安定のスズピーが見られるといやだってしかも皆さんそかもうみんな知ってるのかな。今日だってメイドさんじゃないってことはこのラジオにちょっと不思議なことが起きてるということは、もしかしてこのちょっと最終回感みんな知らないかな。ここで私の声で初めて知った。ごめんねみんな驚かして実は今日はファタモルガーナの館最終回でございます。あー寂しいけど今日はせっかくお二人に来ていただいてるので、もうたっぷりたっぷり作品の話もしたいと思いますので、皆さんぜひぜひ最後まで聞いてください。そして今日は3月14日ホワイトデーです。このブースの中にいる唯一の男子花田先生ホワイトデーはお返しなどするんですか。
一応させていただく予定ですけれども、いやなんかバレンタインデーに呪いの言葉を吐いたらちょっと いただけたので
どういうこと
憐れんでいただけたんだと思うんですよね。
あ欲しいよみたいな、
バレンタインデー滅びればいいのにってツイートしたら送ってあげるよって優しい人が言ってくれたんで、
いや
いただきました。
滅びずに済んだ
んですね。滅びずに済んだんです。
滅びずに済んだ
そのおかげで
バレンタイン に憎しみを抱いて通り魔にならずに済んだって、うん、おかげさまで
よかったもうなんて皆さんわかるかな、すごいいい笑顔で話してるんですよそんなことね。じゃあバレンタインデーは誰かにそのいただいて、
そうですね、まあ、いただいたものをちゃんとお返しするという、うん、あれですけれども、
大事ですね、お返し大事です。え鈴木さんバレンタインであげました。
あ一応あげました。
女子
ただなんていうか同僚の先輩とか、はい、手作りとかをやっていて、それを見るとあこれが女性かって
手作りじゃなかったんですか。
私はちょっと手作りではないですね、うん、今までもあんまり手作りっていうものをしたことがなくて手作りを食べさせてもらってた側みたいな
女子だけど支給してもらってた、
支給してもらって、あもう 手作りする子は可愛いなとか思いながらもぐもぐ食べてました。
結構2人ともこのイベントに関してはちょっと客観的にこう見てる感じ。まあまあまあ、かくいう私もね、まあ、当日バレンタインデー当日は台湾に行っていたので。
あ、そうなんですか。
そうなんですね。全然バレンタインデー、バレンタインデー感を味わってないんですけどね。
台湾はやっぱりあんまりそういうバレンタインで盛り上がったりとかはしないんですか、う
ん、なんか聞いたところによると台湾はバレンタインデーにバラの花をプレゼントするらしいです。
ヨーロッパっぽいですね。
なんかおしゃれですよね。
あ、でも今なんかバラの花のチョコレートみたいなのがどこかで池袋だったかすごい一回流行ってて、
バラの花のチョコレート、
そうなんです、あのいろんな形のバラの花の形になったチョコレートで、はい、何本かそのチョコレートを選んで、うん、あのバラの花束みたいな、そういう感じであのプレゼントができるやつがあって。
食べるんですか。
食べるんです。食べれないですけど、いろんなカラーがあって、すごいいろんな味もあって可愛かったです。
いや、そんな女子力の話が聞けて嬉しかった。でも今日ねバレンタインデーではないですし、ホワイトデーのものでもないけど、お菓子をねこう持ってきていただいているので、メイドさんじゃない鈴木さんがお菓子を。
そうですね、メイドじゃない鈴木がちょっと雪菓子を持ってきたので、はい、新鮮な風味をお客様の元へって書いてあります、うん、なんできっと新鮮なんだと思うんで、あの今のうちに、新鮮なうちに召し上がっていただければ、はい、と。
じゃあ皆さん全然食べながらお話していき、もぐもぐしながらお話していきましょう。じゃあリスナーさんから届いているメールご紹介します。ラジオネームせいちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。あさちゃん、ゲストの皆さんこんばんは。これから秋の夜長、あれ、お便りが読まれる頃は冬の夜長、あれで、ファタモルガーノの館をプレイするにはぴったりだと思います。朝ちゃんは冬の夜長はどのように過ごすことが多いですか。僕は読書やこうしてメールを考えることが多いですね。ファタモルガーノの館の小説をベッドのお供にしようかな。はい、時空の歪みを感じますが。
ちょっと時間泥棒が。
そうですね、
巻き巻きされちゃいましたね。ちょっと葉巻に。
葉巻に巻き巻きって新しいですね。まあまあね、まあ、秋の夜長も冬の夜長も過ぎちゃったけれど、まあ、春の夜長ってことで、まあ、ぜひねファタモルガーナの館の小説をベッドのお供にしてほしいですけど、お二人は寝る前とかってなんかしたり、絶対したりすることってありますか。日課にしてることとか。
これは私から言った方がいいですかね。ちょっと変態チックな話になっちゃう。
ちょっと鈴木さんから言うとなんか早速オチになっちゃう気がしてでもどうぞ。
ペットにマンチカーの猫ちゃん、
かわいい、
あのメスの猫ちゃんを飼ってるんですけれども、はい、あの寝る前にあのお尻をクンクンって嗅いでから寝ます。これは毎日の決まりが。あ、でもちょっと細かく言うと背中の背骨のちょっとこう後ろのらへん、あの、なんで本当のお尻じゃないですよ。本当のお尻じゃないです
けど、
尾底骨みたいな、
尾底骨みたいな。そこに顔をうずめておやすみみたいな。
おー、鈴木どう思いますか。
今うちのあのマンチカンの猫を飼ってるんですよ。一緒に住んでるわけじゃないですよ。
今ちょっとこの恋愛大好き瀬戸ちゃんからなんかちょっとそういうワクワクしちゃったんですけど、そういう話ではなかった。
というわけではなくて、マンチカンの猫と、あとアメリカンカールのオスの猫が2匹いるんですけど。
いいな。
お尻を嗅ぐ。
お尻は嗅がないですね。
一緒に寝るんですか。
あの一緒に寝るというか乗っかってきますね。
一番可愛いやつ。
幸せなやつですね。
いやでも結構苦しいですね。
いやもう嬉しい悲鳴じゃないですか。もう一人ぼっちは寂しいですよ。
確かにまあ猫いるとちょっと和みますよね。
いいですよね、あのぬくもり。私も昔飼ってたんで、あのぬくもりを思い出しながらぬいぐるみを抱いて寝ます。はい、ね、オープニングトークからちょっともう猫話でほっこりしちゃったんですが、それでは瀬戸あさみのラジオステーションファタモルガーナの館スタートです。
この番組は私たちにできること、ホビレコードの提供でお送りします。ファタモルガーナの朗読。
はい、このコーナーはファタモルガーナの館の原作者花田恵佳先生がこの番組のために書き下ろしてくださいましたショートストーリーを私が朗読していくコーナーです。 さあ今回はね、先生のいる前で読むことになるので、ちょっととてもドキドキしておりますが、はい、今夜はどんなお話なのでしょうか。それでは朗読スタート。
さあ旦那様、今回もお話の時間がやってまいりましたわ。今回は前回の続きとなりますので、前回を聞いていない場合はぜひ第12回の放送を聞いてくださいね。さて、お話の続きでございます。マリーアの考えた茨の道、それはもちろん孤児院から脱走してしまうことです。幼い少女が一人で生きていくなんて到底厳しい話でございます。しかし孤児院で暮らし続けても院長に虐げられる日々が待つだけ。マリーアはぐっと顔を上げて扉の向こうにいるポーリーンに聞きました。ねえあんた、私の友達だよね。え、うん、もちろんそうだよ。マリーアは少しだけ希望を抱きました。たとえ院長に嫌われひどい目に遭わされ続けたとしても、自分のことを信じてくれる友達がたった一人いるだけで苦難も乗り越えられるのではと。ポーリーンが唯一無二の友達になってくれればここでも頑張れるはずだと。じゃあ信じてくれる？私本当は何にも盗んでないんだよ。本当は院長の方が悪者なんだよ。マリーアは期待しました。ポーリーンが自分のために怒って一緒に戦ってくれること。しかし長い沈黙の後、ポーリーンは言いました。悪いことをしたのを認めたくない気持ちはわかるよ。でもちゃんと謝ろう。悔い改める子には神様も許しを与えてくれるって院長先生も言ってたもん。それを聞いてマリーアは落胆したのです。そして気づきました。ポーリーンは院長に特に気に入られていた子供であったと。だからポーリーンにとっては院長が嘘をつくなど、ましてや子供を虐げているなど想像もつかなかったのです。マリーアはこの時、世の中が全く平等でないことを痛感しました。生きるためには自分一人でも戦わないといけないのだと思い知ったのです。彼女はうつむいて、わかったよと言いました。そして従順になったふりをして院長に謝罪することを誓ったのです。そしてその翌日のことでした。懲罰房から出されたマリーアはまるで煙のように孤児院から消えてしまったのです。以降マリーアは孤児院に戻っては来ませんでした。どこで何をしているのかも耳に入ってきません。ポーリーンはとても落ち込んで、あの時の会話を悔やみました。もしかしたらマリーアの言ったことは間違ってなかったのかもしれない。彼女は何も盗んでいなかったのかもしれない。自分が信じてあげればマリーアはいなくならなかったのかも。しかし彼女は院長に真実を聞くことはできませんでした。彼女もまた無自覚に理解していたのでしょう。身寄りのない少女が生きていくには本当に大変で、大人に気に入られることもまた生き延びるための戦略であるのだと。さてこれでお話はおしまいです。少女たちがそれからどうなったのか、それはきっと本編の物語の中で描かれていると思いますわ。ではまたどこかで。
はい、 い、今宵のお話いかがでしたでしょうか。前回のお話に引き続きということでしたが、今回がね一応最後ということになってしまいます。まあ女中さんもまたどこかでって言ってたから、もしかしたらまたチャンスがあればこう朗読できる機会があったらいいななんて瀬戸自身はもう切に願っております。以上ファタモルガーナの朗読のコーナーでした。改めまして瀬戸あさみです。
改めまして作るの森の鈴木です。
改めまして原作者の花田恵佳です。
はい、さあ先ほどもオープニングで申し上げましたが、この番組3ヶ月ぶりでございます。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
ありがとうございます。そうなんです、お久しぶりです。いやだってイベントというイベントをすっ飛ばしてきましたから、
ことごとく飛ばしてきました。申し訳ない限りです。
だいたいねラジオだとなんかクリスマスですね。
そうですね、
お正月ですね。いや年が明けてもう早いですね、1月2月ですねなんて言ってていう話もなく3月に突入しますので、春ランマンで
暖かくなってきましたね
って感じでやっていきたいと思います。ではではでは、リスナーさんからメール届いてますのでご紹介していきたいと思います。ラジオネーム焼きマシュマロさんからいただきました。ありがとうございます。朝ちゃん、ゲストの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
裏切りがテーマのファタモルガーナの館ですが、最近ちょっとした裏切りに出会ったことはありますか？ちなみに私は CM の後もまだまだ続きますというテレビのテロップを信じて裏切られまくりです。こう確かに私もテレビっ子なのでこれはすごくわかるんですけど、わかります？CM などまだまだ続きますって言って、
さあうちテレビを10年前から持ってないんですよ。
そうなんですか。じゃあ分からないですよね、これはあんまり。
最近 YouTube に入るようになったじゃないですか、
CM が、CM、はい、
あれ結構イラってしますよ。
大事な、私も YouTube 大好きなんでよく見るんですけど、あ CM4 秒後に飛ばせますみたいな。
ありますね。
そう、
でもそれは裏切りってことでもないですよね。
そうですね。
あるべきものなんで。
大人。先生大人だった。裏切りね、出会ったことってありますか？なんか2人ともいつも優しい笑みを浮かべてるから。
優しい笑み。
あでも、チョコレートネタ、うん、的に言うと、うん、中学校の頃に、
はい、
学校でチョコレートもらったんですよ、
うん、
やったと思って食べたんですけど、はい、そしたら私辛いの苦手なんですよね、
はい、
なんか なんだろう、うんうん、赤いやつ、
名前が
唐辛子的なチョコレートで、
唐辛子みたいなチョコレート
そんなあるんだ。
それを何も知らずに口にてやーぼーみたいな。あの時はなんかやられたみたいな、
罰ゲームチョコみたいな、なんか
そうですね、
ハバネロみたいなやつですか。
そう、ハバネロネロみたいなやつですね。
ハバネロチョロキアみたいな。
そういう、あでも一番の後の裏切りは、すね毛が生えてないと思っていた男子が、はい、バスケの部活が終わった瞬間に生え出した時ですかね。
しょうがない、お年頃だったんでしょうきっと。
試合が終わった瞬間に生え出したって、
なんかこう、はい、中学校とか高校とかで、うんうん、
成長期がそっから入ったって感じ。
いやもう多分バスケのために剃ってたんでしょうね、うんうん、バスケのために
剃りますか。
なんか剃ってました。
バスケは確かにハーフパンツでスネが見えますからね。
そうなんです、そうなんです。
剃ってた連中いたかな。
なんで剃っているものだと思ってなかったので、うんうん、みんなが部活を辞めて、
はい、
はい、受験モードっていう時に、うん、足があれおかしいみたいな。
生えてきたぞ。それは生えますがな。
薄い人だと私は思っていたのに騙されたみたいな。
ちょっと好きだった。
やっぱ薄い方がいいんですか。
薄い方が良かった。あの時はなんか勝手に裏切られた気持ちになってました。
なんですか、もういつもキムクジャラの子を愛してるくせに。
確かにあれはもう全身毛だらけですね。
全身毛だらけ、可愛いですよね。
余すところなく毛だらけみたいな。
猫の毛は可愛いですけど、すね毛は可愛くないですからね。
確かにすね毛萌えする女子もでもいますけどね、きっと。毛が生えてる、
なんか外国人の胸毛がいいとか。
胸毛についてはまた話が別になります。なんか体毛の話になっちゃったけど。
そう、裏切りの話してる。裏切りな、
花田先生はあります？裏切られたこと。
いやな、うん、最近ですよね。最近特にないかなとは思いますね。あんまり 言ったらあのピー音だらけになってしまうかもしれないし、
乗せられないや
乗せられないや見せられないよってやつになっちゃいますね
裏切りな、私もなんだろう、ちょっとまた女子トークっぽくなっちゃうかもしれないんで、はい、もう男性の意見を聞けるかもしれないんですけど、今アプリゲームでダウトっていうアプリゲームがあって、
知ってます。
そうなんです。そのゲームをやってて、いろいろ男性が10人ぐらい登場して、女性が1人で、その中で1人は運命の理想の男性、その人を見抜くためにこういろいろあの話をしていったりするんですけど、その中で DV 男がいたりとか浮気男がいたりマザコン男がいたりっていうのを見破らなきゃいけないんですよ。
なんか一回ツイッターですごいリツイートされたやつですかね。なんか
多分すごく盛り上がってましたね、
あの女性向けのアプリみたいな感じのあれですよね、
そうなんですよ、
こう部屋が映ってて浮気をなんたらみたいな
そうなんです、このトークタイムっていうのでどっかから証拠をつかんで、こいつが浮気してる証拠をつかむみたいないうゲームなんですけど
なるほど。
それをやってて、まあまあだいたいゲーム通りにやっていけばクリアできるよって私も友達に教えてもらってやったんですけど、 DV 男のあのセンテンスのところで、あの3人のうち1人が、あ2人が DV 男だったかなで一人だったよ、いけるよと思ってやったら、ことごとく私二人とも引っかかっちゃって見破れなくて裏切られたっていうより私がバカだっただけなんですけど
むしろ3人のうちから一人を選べみたいな、うん、なんか探せみたいなやつなんですね。
そうなんです、なのに私騙されちゃって、でも私は素直な気持ちでちゃんと謎を解いてったのに引っかかったんでちょっと先が心配です。
それはあのあれです、言葉の中からちょっと危険なワードを拾ったりとか、うん、そういう感じなんですか。
そうなんです、言葉の中でもあの人がこの言葉を言ったとか、大体は SNS でこんな写真投稿してたとか、あ
なるほど、
家族構成がこうなのに言ってたのと違うとか、そういうの、
ね、怖いゲームだな
、まあ、タイトルがダウトってぐらいなんで結構ハラハラするゲームなんですけど、なんでちょっと裏切りじゃなかったな、私が騙されただけだった気をつけますではでは次ご紹介します、ラジオネームラストクールセーダーさんからいただきました、ありがとうございます。あさちゃん、すずぴー、花田先生、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく番組聞いております。サウンドドラマ3巻を聞いてコミュニケーションの大切さを改めて知ったラストクルセーダーと申します。名前が難しいね。最近のコミュニケーションツールといえば LINE が定番ですが、朝ちゃんの LINE トークでの失敗談、面白話などありましたら教えてください。また、スズピーさんにお願いです。ぜひ、ファタモルガーナの館の LINE スタンプを発売してください。お願いします。それでは。
鈴木 P をお願いします
先生からお願いが入りました
これ私版権持ってるの私じゃないんですよね、実はね、
そこの版権を渡しします
私しちゃうんですか
LINE 分の版権を
ちょっとじゃあまあね、皆さんには40種類のね、あのパターンを考えていただいて、ぜひ作っていただきたいと思いますここにね、なんか本当に作れそうな人たちが揃ってるのでちょっと期待したいですね。はい、LINE ってやってますか。
LINE やってます。結構友人同士だともうメールより LINE の方が連絡待ち合わせとかもやりやすいんですよね、みんな共有でできちゃうんで、うん、
すぐポンって出ますしね、やりやすい、スタンプもたくさんあるし、連絡 LINE で言うとよく既読がなんだろう、つくつかないだったりで揉めますけど、おなごは
既読スルーってやつですね。
あ、そうですそうですそうです。既読スルーされたらどんな気分になりますか。
いや、なんですかね、こうあんまり気にしないタイプなんで、
おおらかですね。
むしろ家族からの LINE とか、うん、既読するよくするんで
確かに、なんか身近な人になればなるほどまあいつかってなりがちですよね。
なんかこう何々買ってきてっていうのを見たっていうので、うん、既読はしてするみたいな。
そう、分かった
分かったみたいな
心で
心で分かった。さすがに友人とかはしないですけどね、
返事をちゃんとね一応しますけどね。花田先生はなんか LINE をしてるイメージ
が、イメージがないですか。
確かに、ふみ、ふみって感じです。
あんまり使わないですけど一応持ってはいますね。でたまにスタンプ面白いのあったら買ったりしますけど。
へー、 え、最近なんか買ったスタンプあります？
オブテフィビックの大好きなんですよあれ。
なんだ、どんなスタンプだろう。
え、ご存知ないですかね。
はい、
結構あの多分絵を見たらご存知かなとは思うんですけれども、なんかアンチかおめえっていうような感じのあの可愛い女の子が
セリフがこう書いてある系のスタンプなんですか。
そうですね、セリフというかあの、うん、なんて言ったらいいんですかね、あれは、うんうん、シュールギャグっていうべきなんですかね。
あのそうなんだ。
なんかあの竹書房さんが、うん、あの出されているなんですけど、はい、すごいなんだツイッターとかで毎回結構ネタになってる感じですね。
あ
の竹書房が暴力指定団にされてるとか、なんかそういうネタがひどいネタがこうあって、それが面白いですね。
いや、なんかすごいそれを楽しんでる先生がなんか可愛いなと思ってしまったんですけど。LINE 失敗とかしますか？たまに違う人に送っちゃったりとか、 LINE って本当送信ボタンポッと押すとこうすぐ送れちゃうじゃないですか。てか私たまに間違えて送っちゃったりとかしたことがあって、先輩と友達と LINE をしてて、今から行くねって友達に言ったらちょっと前に会話してた先輩に今から行くねって送っちゃって、なんかええ何来んのみたいな、なんかすごいあの大変、ああ違います、別の人と待ち合わせだみたいな感じになって、なんかパタパタしたことがあるんですけど、ありますか？
あのスタンプをどれを押そうかなって選んでた時に、その会話の流れでいかにもおか、うん、なんか明らかにおかしいスタンプ押しちゃった時とか、
あの煽ってる系ですか？
なんかこうやったねみたいなやつを押そうと思ってたのに、こういわゆるクルセイダー的な情勢のなんかそういうなんか変な感じのやつを送っちゃったりとか、そういう時に何だろう、こいつすごい煽ってるみたいな。
しかもスタンプで間違えると、スタンプだけで済まそうと思った会話が、このスタンプは違くてあのこっちでみたいなの
余計めんどくさい
手間がかかったりしますよね。いやでも本当 LINE はね、手軽だからこそね、ミスをみんな気をつけてくださいね。本当に危ないですよ。でもスタンプは期待してます。もうパタモルのスタンプができたら
カムチャッカファイヤー的な
ちょっと版権を譲り合ってるんですけども、ちょっと後でどうにかしてください。よろしくお願いします。はい、では次ご紹介します。ラジオネーム港の陽子さんからいただきました。ありがとうございます。瀬戸さん、鈴木プロデューサー、花田先生、いつも楽しく番組を拝聴しております。鈴木プロデューサーにお願いがあります。今日お願いが多いですよ。
そうですね、多いですね。
パタモルガーナの館といえば、重厚なシナリオと美麗なビジュアルはもちろん、その楽曲も評価が高い作品でございます。こんな一癖も二癖もあるキャラクターと豪華な出演者さんが揃っていらっしゃるのに、なんでキャラソンなる商品をリリースしないんですか？ぜひご検討くださいませ。
ぜひご検討くださいませ。
あれですか、でもベステアのキャラソンとかになったらどうなるんですか？
あ、本当だ、どうしよう、
キキキキキキってずっと言ってるか。
ひどいものを考えますね。
うおーガシャンみたいなラップ調で
ラップのだけにラップ調でなんかもう何なんだみたいな、
たまに草みたいなのが入るんですか？
売る気ないですよね、鈴木プロデューサ
ー。もうだって早速ベステアが浮かんでるところでなんかもう面白がってますもん、絶対。
いやでもメインみたいなもんですからね、うん、
せっかくここに瀬戸さんがいらっしゃるのに、なぜ女中さんで来ないのか。
女中さんどんな歌歌うんですかね。なんか子守歌とかですかね、なんとなくキャラのイメージで。
なんか呪われそうな感じです
ね。呪わないですよ。
ドキドキしますね。
でも確かにみんな本当個性豊かだから、なんかキャラソンがあっても全然おかしくなさそうなイメージですけどね。
そうでしょうね、うん、でもなんか私さっきからギャグネタしか浮かばなくて
なんかキャラクターが歌ってるって想像するとちょっと 笑っちゃうんですよね。
もっと真面目なのを浮かべばいいんですけど、はい、メルだったらこう、うん、チャリンチャリンチャリンみたいなのが音がしない。
金を出してるんですか？どんな嫌なやつなんですか？
でも私の中でそんなメルは嫌なやつじゃないとか思いつつ、あでもメルの幼少期だったらすごくいい感じに、うん、
あまだまだ心が
なんかあのデュエットとか、
うん、そんな感じ。幼少期あいついいやつですもん、うん、いいまあまあ、うん、すごくあの王子様的な感じで、
王子様的な。
うちの音楽の担当のメロ君っていうのがいるんですけれども、うんはい、ウカ不全を起こしたっていうのがまあ確かにウカ不全を起こしたなみたいな。
いやでもすごい、もう皆さんがこんなに楽しい意見をたくさんくれるので、もしかしたらキャラソンなんて さあ鈴木 P
鈴木プロデュース追い詰めていく
ラジオ追い詰められながらなんか、うん、ベステア本当に欲しいみんなみたいな。
なんでベステア
に、 ベステアにこだわるの。確かにちょっと面白いけれどみんなで、ね、こう状況をイメージしてもらって
そうですね、
聞いてもらうキャラソン、
ね、でもいろんなアレンジができやすそうなキャラクターだと思うんでね、うん、
ちょっと鈴木 P はベステア推しなんで、まあ、多分もし発売したら第1弾はベステアかもしれない。
そこからみたいな、
そこから始まるかもしれないですけど、ぜひぜひ、まあ、期待しつつ、まあね、まあ、皆さんもなんか応援をこれからも続けていただけたら嬉しいです。そしてですね、情報がいろいろね途絶えてしまって、ファンがやきもきしているとは思うんですが、ファタモルガーナの館シリーズ今後どうなっていくのかなんていう話を聞いていきたいんですが、ドラマ CD も3弾が出てからもうちょっと経ちますが、
そうですね、
はい、
ちょっとだいぶ経ってしまって本当に申し訳なく、うん、いろいろお待ちいただいてるファンの皆様には申し訳なく感じるんですけど、ちょっと初版の都合によりまして、ファタモルサンドドラマ CD のファタモルガーナの館のシリーズなんですけども、ちょっと発売の方が今休止という形でご報告させていただければと思います。ずっとですね、長い間今準備中ですっていう風にお伝えしてたんですけども、はい、本当に申し訳ないんですが、今はちょっと休止という形で、うん、なってしまいますので申し訳ございません。ご了承いただければと思います。すいません、本当にすいません。
はい、はい、もう鈴木 P からの直接のお言葉がいや聞けてよかったですけど、皆さん本当にそうですね、まあ、いろんな事情がありこうなりました。ですがですが、まあね、第1弾から第3弾も皆さん何度も何度も聞いていただけたらとっても嬉しいです。そして先生から何かお知らせがあったりするんですよね。
はい、今ちょっと鈴木プロデューサーから残念なお知らせをさせていただいて、まあ、こちらも原作者としても力を及ばずで大変申し訳ないと思っております。ただファタモルガーナ自体はまだまだ続いていきますので、まず直近でSteam という、まあ、海外のプラットフォームがありまして、まあ、PC ゲームを日本語も英語もっていろんなものが出てるんですけれども、そこでようやくファタモルガーナの館英語版が出ることになりまして、でこれがもう2年間ぐらいずっと翻訳をしていただいたんですけれども、もう本当最終チェックに入ってます。で、はい、予定としては春4月か5月もう本当すぐですね、
うん、そうですね、
はい、その時期に、まあ、英語版出させていただきますので、で Steam っていろいろなんかいろいろなんて言うんですかね、うん、はい、背景とかトレーディングカードとかいろんなものがダウンロードですけどついてくるんですね。そういった付属品ももちろん用意しておりますので、まあ、Steam ユーザーの方々は楽しみにお待ちいただければと思います、はい、うん、でこちら本当すごい時間がかかったのも理由がありまして、まあ、文章が長いっていうのはもう前提なんですけれども、うん、一人の翻訳者の方がずっと続けてやってくださったっぽいんですね、
うん、
でノベルゲームってやっぱ伏線がいろいろあるお話なので、
はい、
複数の方が翻訳してしまうとすごいなんかバラバラになっちゃったりっていう問題があるんですね、うん、そういうのが結構まあ、ちょっと翻訳業界ではまあ問題があったりとかして、そこをまあ加味していただいて、
うん、
伏線の謎のある話なので、うん、一人の方がちゃんとじっくり頭からケツまでちゃんと分かるようになって、うん、翻訳していただいたので、
はい、
クオリティは絶対に高いはずです。はずっていうのは自分が英語を読めないので確認できないっていうのはあるんですけれども、
いや
そこは大丈夫ですとおっしゃっていただいたので、
うん、
はい、信用していただければと思います、
はい、4月か5月ってことなんでもう本当に間もなくなの で、
ね、来月再来月ですね、
はい、皆さん本当楽しみに待っていてください、はい、
ですすいません、
はい、
でガスチームなんですけれども、それ以外にも実はかなり大きなものがありまして、ただまだここでは言えないという、すごく微妙なお知らせで申し訳ないんですけれども、だ
い
た
い
夏かあと冬かぐらいに2回ぐらいちょっとすごく大きなお知らせがあります、はい、これは本当に大きいので期待していただければと思います。
おー、ちょっとこれは期待が高まりますが、
でもあんまり期待させすぎるとあれかな、
ちょっと瀬戸も知らなかったのでまだ今ちょっとドキドキしてる状態なんですが、ぜひぜひ今後の展開も期待してください。そしてここでちょっとメールをいつご紹介させてください。ラジオネームモンキーさんからいただきました。瀬戸さん、鈴木 P、 花田先生、こんにちは。
こんにちは、
ありがとう、こんにちは、サウンドドラマ CD を聞いてファタモルガーナの館の続きに大変興味を持ちました。 PC PC 版やスマホ版、ノベライズ、コミックス、さまざまなファタモルがあるのですが、ファタモル初心者にはどれがおすすめでしょうか。それぞれ内容に違いはあるのでしょうか。教えていただけると嬉しいです、とのことです。いろいろ、まあ一応ドラマ CD は一巻お休みっていうことですが、今までもたくさんいろんなものが出てますから、せっかく先生が来ていただいてるので、おすすめとか、これはここが見どころだよとか教えていただけたら、ぜひ初心者らしいので頑張る、
はい、そうですね、PC 版が一応最初のオリジナルのものになるんですね、
はい、
で、こちら Windows しか対応していないので、もしモンキーさんが Windows お持ちでないという方は、そのスマートフォン版が、はい、iOS 版がいいんじゃないかなと思います、うんうん、iOS がちょっとすみません、最初に結構バグがあったので、ちょっと評価があんまり良くなかったところもあるんですけど、今バージョン 2.02 なのかな、にアップデートしまして、すごい動作も安定したので、そこはご安心いただけるかなと思います。
はい、楽しんでいただける、はい、
でさらに iOS も持ってないよという場合そういう場合は、ノベライズコミックスあるんですけれども、うん、ノベライズが今完結しましたので、こちらもおすすめできるかなと思います、うん、ノベライズ GA 文庫さんからあなたの原点に至る物語というものが出てまして、1巻から5巻までで原作の流れを全て一応追ってる形です、うん、まあ図書で小説なので違う展開ですとか、ちょっと心情の描き方の違いっていうのはあるんですけど、うん、原作には乗っ取った形になってます、うん、はい、でコミックス、
はい、
全部なんか紹介してる感じですけど
ぜひ全部教えてください
コミックスが実はまだ1巻しか出ていないんですが、
はい、
連載は続いていますので、うん、そうです、漫画のが読みやすいよっていう方はコミックスぜひお手に取っていただければ、はい、うん、これは金宗先生のイラストもすごく綺麗なので、
素敵でしたね、私も読ませていただいて、い
や、ありがとうございます。
いや、もう引き込まれました。
綺麗な絵ですよね。
はい、いいですもう小説でイメージする世界が本当に絵にこう現れてて、楽しんでいただけると思います、
はい、はい、あと最後ノベライズもう一冊ありまして、はい、PHP 研究所さんから出てるあなたの始まりを告げる物語っていうものがあるんですけど、うん、こちらは一冊で完結しているんですね、
うんうん、
なのでちょっと展開もだいぶ違うところはあるんですが、あと結末も違いますね。ただ雰囲気みたいなものは感じ取っていただけるので、
うんうんうん、
そんなに時間がないですっていう場合はこれ一冊でとりあえず入っていただければ嬉しいかなと思います、うんうん、すみません、いろいろ全部申し上げましたが、お好きなものを、最終的にはお好きなものを手に取っていただければ
そうですね、いやでも私も PC 版をプレイがなかなかできなかったので、このスマホ版もあるってことなんで、なんかすごく興味が湧きました。
ポチポチしてあげてください。
ポチポチやってみます。はい、ノベライズもコミックスもたくさんあるので、皆さんチェックしてくださいね、よろしくお願いします。まだまだね、ファタモルガーの目方は終わりません。
まだまだ続くよ、
続くよ。そう、先生が言ってくださるともう超心強いんですけど
重大発表をお待ちいただければ。
そうですね、そうですね、ちょっとスチームがまず先にっていう感じですけど、その後にもいろいろと続きますので、はい、なので今ちょっと水面下でいろいろ頑張ってるところです、
うん、はい、ぜひぜひ生徒的にはね、ちょっと声の方で参加してますので、ぜひまたサウンドドラマ CD の続きがあったりしたら嬉しいななんて思っております。鈴木さん、花田恵佳先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
館がある。鬱蒼と茂る闇の森をかき分けると、寝起きざまのように忽然と現れる館が、館はあまたの運命を飲み込み存在し続けている。誰が初めに言ったのだろう、その館は呪われていると。
エンディングのお時間です。いよいよこの番組も最終回の最後のエンディングとなりました。はい、サウンドドラマ CD ファタモルガーナの館、あなたに寄り添う音の物語は全国の虎の穴 Amazon にてシリーズ3巻まで発売中です。ドラマ CD の鈴木プロデューサー、コメントをお願いいたします。
はい、シリーズの方ですね、大変申し訳ないんですけども休止という形にはなっているんですが、1巻から3巻、発売しております。こちらですね、音の物語聞きたいという方はぜひこちら Amazon さんでも虎の穴さんでもどちらでもよろしいですので、お選びいただいてぜひご視聴いただければと思います。よろしくお願いします。
はい。そして2月29日に発売いたしましたファタモルガーナの館アナザーエピソードオリジナルサウンドトラック、皆さんもうお手元にありますでしょうか。実は今ここにあるんですが、表紙がモルガーナさんが悲痛な表情を浮かべて私を見ております。
訴えかけてます。
はい、皆さんぜひぜひお手に取ってみてください。よろしくお願いいたします。さてさて、全13回にわたりお送りしてきました瀬戸あさみラジオステーションファタモルガーナの館、皆さんいかがでしたでしょうか。13回なんですけど、やっぱり期間がね結構空いてお届けしてたので、すごく長くこうお付き合いさせてもらったような気がとてもしております。いやー、じゃあぜひぜひ、しかもずっとメイドとして一緒に、
そうですね、あのもう長い間ずっとご一緒させていただいていて、
いやもう本当です、
本当にありがとうございます。
はい、もうぜひ最後なので何か感想があればぜひお話ししていただきたいですが。
そうですね、あのもうもっといろいろなそのファタモルガーナのこう魅力だとか、あのこういうところの制作でこういうものがあっただとかお届けできることはたくさんあったと思うんですけど、まだまだ喋り足りないというか、そのやっぱり原作の何かしら、まあ、メディアミックスたくさんしておりますので、うん、あのどれかから触れていただいて、あのたっぷりと世界に触れていただくと、あのより楽しめることができるんじゃないかと、うん、何かしらやっぱり一つ、CD なりコミックなり小説なり読んだらば、あの他のものもあの読んでみて違う観点からのものを見てみたいっていう風になるような作品だと思いますので、ぜひこれからもあのファタモルガーナを応援していただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは最後に原作者の花田恵佳先生から、ファンの皆様にコメントをお願いいたします。
はい、ラジオステーション通算回あの全部お聞きいただきありがとうございました。はい、あの瀬戸さんにもずっと続けていただいて本当に感謝しております。
こちらこそです。
いや、なんかあの自分の作品でこんな風にあのラジオを作っていただけるとは当初全く思っていなかったので、そういった意味のすごくありがたい機会となりました。あの13回全部面白くてなんか時折暴走した女子会みたいなのがあったんですけど
なんかあのいろいろ心理テストみたいな感じでやってた時ありました。
誰が好きかみたいなもうなんか脱線してたぞみたいなもうそれもそれですごく面白く拝聴しておりました。本当にここまであのやっていただきありがとうございます。皆さんにもあの聞いていただき本当にありがとうございます。で、すみません、最後に告知をいただけるという感じだったので、
はい、すみません、あ
の全くファタモルガーナに関係ないことを最後の最後に申し上げて本当に申し訳ないんですけれども3月15日にあの自分の新刊が出ます、はい、こちらの
明日ですね。もう
あそうです明日か、はい、そうですね、もうもしかしたらもう出ているかもしれないんですけど、
はい、うん、グラデーしてるかもしれない、
はい、あの角川 の新レベルノベルゼロというところから、こちらの男性向けの、まあ、やはりライトノベルと一般文芸の間みたいな、いわゆる 新文芸っていうんですかね、ちょっと自分もよくわかんないんですけれども、はい、そういうあの大人の人が読めるライトノベルっていうテーマで、うん、ノベルゼロというレーベルが作られています。ここで第2弾ラインナップとしてあの自分の著作がございます。タイトルがあの食せよ我が心と異形は言うっていうものなんですけれども、はい、こちらかなり ダークでヘビーなあの胸クソが結構悪いような
もういい笑顔で
何ですかね、あの お前は本当に読者を喜ばせるつもりなのかっていうでもいや楽しいと思います。そこまで言ったんですけれども、はい、あのちゃんと楽しい物語になってると思いますので、うん、あのいわゆる復讐の物語です。
あ、
はい、
もう復讐に鈴木 P がめっちゃ反応しちゃったんですけど
ちなみにそれは、はい、巻完結するの続き
も一応あの、まあ、一巻で終わるようにはしてるんですが、まあ、ちょっと新レベルということでちょっとどうなっていくかみんなでわからんなっていうところも多分あると思うんですね。 できればこちらとしては続きを出したいと思ってますので、あの買っていただけると続きが出る可能性が高まるという感じです。
復讐が続くわけです、
ね、復讐が続くなんかあの最後のメロンブックスさんの特典に後書きの後書きっていうのがあるんですけど、その最後に全員殺すまで続けたいって書いたんで全員殺すまで続けさせていただけるとありがたいです。
なんとなくなん となくこう今ので誰か殺していくんだなってことだけが、
あのバンバン殺していく話です。
もう2人ともいい笑顔で怖いよ。
ちょっと今までと方向性も結構違う、まあダークなのは変わらないと思うんですけど、はい、あのまあ、イノバトル系なので、だいぶハートモールとかあと MF 参加させていただいたモーテッティみたいな、はい、人間ドラマとはちょっと違うんですね。
ああそうなんですね。
本当あの主人公がどんどんちょっと病んでないな、主人公がどんどん狂気に至り人を殺していくような話です。大丈夫、一巻は全然狂気に至ってないから大丈夫。
あ、じゃあぜひ続きが見たいですね。なので皆さんぜひぜひお手に取ってぜひ読んでみてください、はい、
すいません最後に自分の本の紹介をしてしまって。
いやいやいや、もう先生の作品ですから皆さんぜひ読んでいただきたいと思います。
ハトモルガーナも続けていきますのでよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。さあ本当にまだまだもうずっと一緒にやっていたい作品、そしてラジオなんですが、いやもうとりあえず最後ということで、いや瀬戸自身もこう13回にわたりラジオをやらせてもらいましたし、ドラマ CD の方でもあのなかなかない分量を読ませていただいて、
そうですね
大変だったと思います。
そうですね、なかなか
かなり濃厚な収録で、すごくあの思い出深いんですが、あのまたこう何かの機会でまた女中役を演じられることを願っております。そうだってまだみんな幸せになってないんです。キャラクターたちが。
そうなんですよね。
そうなんです、まだ幸せになってないんだもん。だから皆さんこれからも引き続きぜひぜひぜひ応援の方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあではでは、瀬戸あさみのラジオステーションファタモルガーナの館、番組のお相手は瀬戸あさみと
机の森の鈴木と
原作者の花田恵香でお送りしました。
おやすみなさい旦那様、いい夢を。